はい、どうも、沢田姉妹です。
ベッティです。
はい、というわけで、今回お送りするのは、
星守る犬、村上隆さんの作品ですね。
はい。これは、何かどこかで連載してた漫画かな、ね、
これ、ね、連載まだしてるみたいですよ。
あ、そうなの？
うん。なんか私はね、本屋さんで、ちょっと話題の漫画みたいな感じで書いてあったのを見たんですけど、うん、今1巻が出てるんですよね。
これが1巻になるわけ？
これが1巻ですね。で、これで完結したのかと思いきや、まだアクションコミックスで連載中らしいですね。
ああ、アクションね。
うん。
このね、この漫画、俺全然知らへんかって、各所でなんか話題になってたみたいなんだけど、
うん。
これはベッティから教えられて、うん、まあ買ってみたわけなんですけども、以前、中野浦さんとかにもね、なんかこの漫画面白いでって勧められては、買ってってしてたんやけど、
うん、
毎回こう精神が病むような漫画ばかりを勧められてきたわけですけど、まさかベッティさんにも、こんな悲しい漫画を勧められるとは、通報でも思っていませんでした。
結構ね、泣ける漫画ですよね、これは。
俺、てっきりさ、その自分がさ、うん、なんか泣ける漫画ですからって言ったからさ、
うん。
で、しかもタイトル見て、
うん。
俺、勝手になんか SF 的な感じで、なんか SF ファンタジー的な感じのいい話で泣けるもんやと思ったやんか。
あ、星守るっていう言い方がね。
そうそうそうそう。
ああ、そっかそっか。
なんか星紳士的な、なんか短編エピソードで、ちょっと、ほんわかと泣けるようなエピソードかな、みたいな感じで思ってたら、まさかがっつり泣かせにかかる話やったとは。
いやー、泣かせですよ。これ結構、サイトとかでも話題になってるんですけど、うん、なんかね、レビューが、もう、涙を抑えられませんでしたとか、もう、読み終わった後に自分の飼っている犬を抱きしめましたとか、でね、もう、人々の涙を誘った話なんですよ、これは。
まずコミックスの表紙からして悲しいよね、なんか。
あ、悲しいよね。
なんか、ひまわりたくさんの中で犬だけがポツンってなんか、おるねんけど。
そう。
で、この時点で泣けるやん。
うん、切ないよね。なんかね、読んでみたらもう、私、本当に本屋で泣きましたよ。人目をはばからず。これ、星守るっていうのは、なんか、なんだろうな、星、夜空の星を、こう、犬が眺めている様子みたいな、なんかそんな意味があるみたいですね。
なんか、買ってさ、これは、うん、中身を知らんわけやからさ、まず表紙見てなんか切ないと思ってさ、うん、1ページ目をペラってめくったらさ、なんか、林道脇の放置車両内にて、男性のものと思われる遺体を発見って書いてあってさ、うわ、もう、この時点でなんかバッドエンディングやんとか思ってさ。
いきなりネタバレから入るの？その漫画。
あ、もうラスト決まってるやんけとか思って。
そうなの。しかもさ、なんか、死後1年男性の方は経っていて、うん、犬の方は3ヶ月とかなんだよね。
うん。
なんでずれてんのみたいな。この勘何してたのみたいな。
その謎から始まるわけですよ。なぜ犬と男性が備えなったかっていう話が。
そうなんですよ。それで、こう、回想シーンというか、うん、犬がこのお父さんと出会った話から始まるんですよね。
うん。
なので、10年ぐらいのこう、犬とお父さんとの生活を淡々と描きながら、うん、その悲しいラストに持っていくんですよね。
最初はなんか犬拾ってきた当時は、なんか家族仲も仲が良くて、
うん、
なんかこう、幸せな家庭なんですね、この家族も。
そうね、そうだった。でも、だんだん、子供はぐれていくし、ちょっと奥さんも、自分を理解してくれなくなるし、それで離婚するし、それで一人旅を始めて、そのうちホームレスになって、こう、持病で最後はついに死んでしま
う。もう救いようないやん。もう全然もうなんか俺こう読み進めていく中で、え、どうなんの？どうなんの？まさかそんな最悪なことにならへんよねっていう方向に一直線に突き進んでいった漫画やからさ。おい、マジかよ、みたいな。
そう、全然覆らなかったよね。最後までその素直にその道に行ったよね。だんだんだんだんもう、 後がなくなっていくのね。
なんかお父さんもさ、なんかこの物語上ではさ、
うん、
悲しまないんだよ、ちょっと。
そうそうそうそう。
なんかすごい怒る様を全部受け入れていくやん、次から次へと。
なんかさ、こう、いい意味で、なんだろう、ポジティブ、
うん、
あんまり考えてないのかわかんないけども、全然物事を悪く受け止めないよね。
うん、それがなんか帰ってまた悲しさを誘うねん、なんか。
ちょっと犬もね、その状況に全然気づいてなくて。
犬は犬ですから、うん、人間様に何が起ころうともそれには気づかないわけですよ。
そうなんですよ。
まさかお父さんとの旅が、死へ重く重く旅なのとはつゆ知らず。
悲しいね。最後にさ、ガソリンがなくなったところとかさ、ここが終着点だなっていうのに気づかないんだよね、犬が。
うん、お父さん、これ以上行かないんですかみたいな。なんか俺一番悲しかったのさ、うん、汚い子供をちょっと助けてさ、
うん、
なんか、世話してあげたと思ったら、財布とか全部パクられて、とんずらこかれた時。
あったね。
なんかめっちゃ悲しかったわ、なんかあそこ。
ねえ、世知辛いよね。
世知辛い。
あの子は、どうしてそんなことしちゃったんだろう。なんかそう、そういう子に見えなかったよね、書き方は。
お父さんがホームレスになったのは、あいつのせいやで。
そうだね。
うん、でも、持ち帰りもなくなってお父さんはもうガソリンが尽きるまで車を走らすしか、やることがなくてやな。
そうね。
そこで犬がまた病気になってしまうんですよ。
そうなんですよ。
お父さんはね、
うん、
その病気になった犬を助けるために、
うん、
本当に持ってるものを全部リサイクルショップとかに売ってね、
うんうん、
一文なしになってまで犬を助けるわけですよね。
そうですね。
もうそこからが悲しい。もうお金もない、行くところもない、やることもないっていうお父さんと犬が、
うん、なんかだんだんもうそこでお金も尽きていって、お金が尽きたからもう車もこれ以上走らせられないって言って、行き着いた先がこのひまわりが咲くこの表紙のこの景色の場所なんですよね、
うん、
説明、話しただけで説明、
切ない。
これが第2話でさ、ソーシャルワーカーが主役になってさ、
うん、
ただこの六郷さんのことをちょっと調べ始めるじゃん、
うん、
で、このリサイクルショップのところとかで素性を調べようとするけど、
うん、
お父さんは偽名を使ったじゃない。
使ってました。
あれなんでですかね。
もう理由なんかはないんじゃない。
なんか自分をさらけ出したくなかったのかなと思って、なんか意味深に感じてしまった。
もうなんか世間からも自ら立ったんじゃない
。おお。
自分という存在を、
もう社会と自分を切り離したんだ。
うん、
なんかね、ここに来てもね、私はこのお父さんは家族のことを考えたのかなと思って、
うん、ここで自分で迷惑をかけないよってこと。
そうそうそう、自分の名前出したらなんか自分がこういう状況だってどっかで漏れるかもしれないから、
うん、
もう自分の素性は消していこうと。
そうなんかね。
なんかね、そこもまたね、切ないなと思ったんだよね。この切ない話が結構世間では評価をされておりまして、はい。例えば、文化省メディア芸術祭推薦作品。ね、
うん、
あとはダヴィンチブックオブザイヤー2009、ね、
うん、
負けた本第1位、
うん、
あと読者が選ぶプラチナ本第1位ダブル受賞とかね、
うん、
非常に高い評価を受けてるわけですよ、作品。これ何なんだろう。なんでこんなに評価を受けてんだろう。
わからん。その泣ける漫画っていうよりかは、
うん、
俺的にはすげえ卑怯な漫画やなって思ったけどな、この持って行き方は。
卑怯っていうのはもうこれ泣くしかないじゃんっていう。そうね。これまたね、犬を飼ってる人はね、もうなんか自分の飼い犬とどうしてもねリンクしてしまって、
うん、
あ、自分の犬がいつかこうなるかもしれないとか、こうならないんだけど、
うん、
このけなげさ、なんか何も を考えないでついてくる無邪気さとかさ、
もう犬は徹底して純粋無垢に描かれてて、もう主人に、うん、主人の言うことを聞くっていう、そういう描かれ方をしてるよ、
あの、
ね、第2話のそのソーシャルワーカーの話もさ、ソーシャルワーカーの子供の頃に、のエピソードでなんか、飼い犬にボールを思いっきりぶつけたけど、なんか、それに非難の目をすることなく、純粋な目で私を見ていたんだ、みたいな。
これね、きっと犬飼ったことある人はね、同じような経験をなんかしたことがあると思うんですよ。
うん、
で、もう共感してしまうんでしょうね、きっと。ああ、そうだよね、犬ってこんなにもけなげだよね、みたいなところに。
まあ、忠実な生き物やからね、犬はね。
うん、
俺は猫がいいやけどさ、ね、猫は言うても言うこと聞かないですから。
うん、猫はね、また気ままなところがいいって言いますよね、猫派の人は。
人間に対する忠誠心みたいなのはみじんもないですからね、猫は。
あー、そこは、それで可愛いんでしょうけどね。犬って、こう、昔から人間のパートナーとかじゃないですか。一緒に生きていくみたいな。なのでね、すごく情が移ってしまうんですよね。
犬飼ってたの？
飼ってた。犬はね、小学校の時に飼っていて、
うん、
まあ、その子も別れの時は悲しくてですね。
うん、
で私が大学の時まで来てたんだけど、
うん、
私がパン屋さんでバイトをしている時に、
うん、
母親から電話があって、
うん、
ちょっとこう、公平って言ったんですけどね、犬が。
うん、
そう、母が亡くなったよみたいなことを聞かされて、もう、ここで泣けないし、今の気持ちをどうすればいいんだみたいな。その時はまあ結局こう帰るまで我慢してたんですけど、
うん、
私は彼の最後を見れなかったわけです。なんかなのでこう思い出ばっかりこうフラッシュバックしてくるんですよね。なんかこう寂しい家の中で、うん、そんな経験があるので、この犬が亡くなってしまう漫画もそうだし映画もそうだし、もう涙なくしては見れない。
なんかさ、俺も猫を飼い始めて、なんかこう、初めて芽生えた気持ちっていうか、なんて言ったらいいか分からへんんだけど、ペットってさ、結局どこまで行っても自分より先に死んでしまう運命やんか。
そうなんですよ。寿命がね、
なんかそれを考えると、なんかとてつもなく切なくなんねんな、なんか。
それを考えたら飼えないんですけどね、もう考えちゃうんですよね、たまに。
でさ、やっぱりこう、ペットとして飼い続けていくうちにさ、もうペットっていう枠じゃなくなってくるやん。
家族になってくる
ね。そう、家族になってくるんだよね、
うん。
そうなるとね、なんかね、なんかね、ふと切なくなる時がたまにある。
そう。どうしてもね、別れの時のことをね、
うん、
たまに考えちゃうんですよ。それは当たり前のことなんだけども、
うん、
例えば子供の時に飼っていたペットなんて、ほんと自分と一緒に成長していくんですよ、ペットが。
うん、
だから、その子がいない生活っていうのが、こう、ものすごい違和感に感じたりとかして、なんか、人間と、こう、同じぐらい生きるのが当たり前だと思ってたけど、そっか、早く死んじゃうんだよねっていうのを、改めて実感してしまうのが、また、辛いんですよね。なんだろうな、そういう、こう、そういう経験がみんな何かしらあって、そういうのにすごく共感させる本っていうことで、この評価なのかな。
どうなんでしょうね。これはほんまになんかこう、卑怯やなっていう。なんかもう、なんか、何が言い方かったみたいな。なんで不幸にすんのみたいな。ほんまそれしかないけど。
これね、今続いてる連載の方は、なんかね、こんなに悲しい結末というか悲しいあらすじではないらしいですよ。
ああ、そう。
今連載してるのは、この、第1巻の時に主役だった犬が拾われた時に、 実はもう一匹一緒の箱に入って捨てられてたらしいのね。で、そのもう一匹の犬の話を今連載してるらしいんだけど、すごくなんかこう幸せな感じで書かれているっていうのがどっかのレビューに書いてありましたね。
うわ、でも逆にそういうエピソードを聞くとより一層こっち側の犬の悲しさがなんか切ないわ。
あ、
同じ箱に入って捨てられてたのにそんな運命の分岐点があるのみたいな。
いやいや、でもこっちの一家の主人公の犬も別に自分が不幸だなんて思ってなかったんじゃないですか。
そう、だから犬は不幸やと思ってないのよ。なんやったら飼い主であるお父さんとずっと一緒におれるから嬉しいみたいな感じやったりするわけやんか。
そうね、
お父さんが死んだことも分からずさ、うん、なんかお父さん動かなくなりましたみたいな感じでさ、なんか。
ああ、そうだね。車の中でさ、なんか戻っても動かないから食べ物を運んであげたりするんだよね。うん、悲しいね。これ人間は分かっちゃうから悲しいよね。
なんかベッティが、現代版のフランダースの犬ですよって言ってやんか、
うん。
まさになんかそんな感じやなと思って。フランダースの犬もさ、なんか、ネロはもう、ついてないことばっかり怒ってさ、うん、秋くんまでに最後あんな感じでさ、
うん、教会でね、雪の降る日に鍛えるんだよね。なんかあれもね、ずっと二人は一緒だったから、うん、二人ともそんなに不幸って思っていなかったのかなと思って、うん、それがね、今回の話と結構被るんですよ。お父さんもこの犬がいたから、うん、もしかしたらそんなに不幸を感じなかったのかもしれないし。
まあそうやろな。
本当にパートナーって感じですよね。一緒に生きてるというか、うん、
なんかこうこの村上隆という人の絵柄自体はさ、うん、そんなに上手い絵でもないねんけど、うん、なんかすごい犬の表情が抜群に上手いね。なんか知らんけど、
愛くるしい表情だよね。
下手馬的な漫画やねんけどさ、
うんうんう
ん、なんかすごい犬の表情だけはなんかすごいあるんだよね。
あ、でも犬はそんなに笑ったりっていう、 こう極端な表現はつけてないですけどね。っていうと、このちょっと端っこにある犬の言葉というか犬の気持ち、
うん、
そこで感情を読み取るような感じだけど、うん、なんかでもその微妙な表情の違いの描き方はすごくうまいですよね、うん、なんかものすごい嬉しい時の尻尾を思いっきり振った時の顔とか、苦しい時の表情とか、こうね、人間味があるよね。あ、なんかね、この子の方が人間味があるのかな。なんかお母さんとか娘とか私はよくわからなかったんだよね。
お母さんがお父さんと離婚した理由は、うん、まあわからんでもないわ。
そうかな。
熟年離婚。
熟年離婚はないな。うん、まあお母さんはそのお父さんを支えられないっていう、それを理由に離婚をしていたけど、なんだろう、取り立ててここが嫌だと言うんではないけども、でも息苦しさを感じていたとか、
小さな積み重ねやねん、それも。なんかお母さんが何かを したいって言ったらお父さんは何でもしたらいいじゃないって、お父さんはそれを優しさの一環であったり、
うん、
気を利かした感じでお母さんに言ってんのよ、お前の好きなようにすればいいと。
そう
ね、ただお母さんからするとそれはお父さんの主体性のなさに移ってしまったかもしれんし。
そうだね。
でこの漫画には描かれてないけど、長い月日がこう流れる中で、うん、きっとそれに似たようなことが、うん、小さいことがこう積み重ねていった結果、
うん、
まあ、お父さんは心臓の病気で職を失うし、
うん、
そんな中主体性のない旦那を、旦那とずっと付き合ってても私の人生どうなるんだろうって感じてしまったみたいな、
うん、 だから最後の方でもお母さんはスクールみたいなの
そうそうそう
よね。
何も知らないね、お母さんと娘は。お父さんがそういう死に方をしたことも。
そうなんですよ。最後まで。もう多分ずっとわからないんですよね。
うん。介護福祉士とかの勉強してるんですよね、お母さん。娘の方もなんかこう、ライブハウスとかでバイトしてんねんな。
そう、娘もね、すごいグレてるように見えたけど、まあ頑張って働くことを覚えて、一生懸命生活をしようとしてるんだよね。で、お母さんは、お父さんだっけ、その介護が必要になったっていう話があって、で、多分介護の勉強をしてるんですよね。まあ、みんな前向きに生きてるというのはわかるんだけどさ、わかるんだけどさ、お母さんさ、なんか、もうちょっとなかったのかなと思って。
だからその漫画の中では突然やけど、やっぱりそれまでに話し合いの機会であったり、お父さんにも挽回させるきっかけとかっていうのはあったんやろうけど、後書きにも書いてあったけど、そのお父さんはまあただほんの少し家族や社会の変化に対応することを面倒くさがったり、自分を変えることが苦手だったりというだけでって書いてあるんやけど、でもまさにそんな感じで、なんかそのうまくこう渡っていけなかったんやろな。
そうだね、本当にうまく社会とそういうところが馴染めなかったんでしょうね。
だからお母さんに対しても何らかのケアができるチャンスっていうのはきっとあったはずやね、離婚までの間に。
そうね、そうだけどきっとそこもお父さんのいいところだったと思うんだけどな。その最初の方でさ、こう自分がスキルアップだみたいなハゲたことを言っていたら、こうやってお前の散歩もできなかったんだぞみたいな、うん、犬に語りかけてるシーンがあるじゃない、
うん、
それはきっと彼の生き方というかポリシーだったんだろうね。それがうまく社会の評価とは結びつかなかったんだよね、社会とか家庭の評価に。なんか、
決して読んで明るくなる漫画ではないよね。
そうですね。まあでも私が勧めたのは、本当に何の疑問も感じず私は泣ける本だったんですよ。
だって泣くしかないじゃないこんなの。
笑えるシーンないもんね。
ないよ。
ね、もう確実に死に向かってるもんね、このシーンも。
バッドエンドが分かってる物語やねんからさ。
そうなんですよね。これでもさ、この犬が死んだ後の、あのソーシャルワーカーが、
うん、
ちょっとずつこう突き詰めていくストーリー、
うん、
あの辺はね、なんかあってよかったなと思った。
でもあれもなんかお父さんの切なさが際立つねんな。なんかソーシャルワーカーの話も、
そうだね、切なさが際立ったね。でもあれがなかったら悲しいだけで終わってた気がするかった、まあね、ちょっとフォローされた気がしたんだよね、うん、
ただほんま腹立つのはさ、そのおとんの財布をへちった少年、
うん、やっぱりそこに戻るんだ。
何勝手に北海道向かっとんじゃボケみたいな。そこだけがちょっと納得いかへんなって感じだけど、
あの子もなんでそういう状況に置かれてるかって説明が全くないじゃないですか。
ないっすね。
ないからもう想像するしかないんだよね。もしかしたらおとんとおかんが離婚して、どっちかにつきたかったけど無理やり引き離されたとか、すっごい事情を抱えてるかもしれないし、逆になんかなんとなく家出したくなったとかかもしれないし、詳しい説明がないから責められないんですよ、あの少年を。
切ない漫画やな。救いようがないわ。
第2巻をちょっと待ちましょう。
いいよ。
第2巻、ハッピーかもしれないじゃん。
そんな、こんな卑怯な漫画で、そんな2巻に引っ張られても、なんか嫌やわ。
ダメか。 かな、うん、まあそんなに長く続く漫画じゃないか、きっと2巻とかで終わるんだろうね。
長く続けられてもな
ぁ。涙が増える一方です。
でこう人から勧められる漫画はそんな漫画かね。
だから自分ばっかり泣いてたらだと思うんですよ。お前も泣けみたいな。
じゃあこれを聞いてる皆さんにもね、おすすめしときましょうか、この星守るいるの。
はい、まだ読んでない方がいたらぜひ、まだ店頭にたくさん並んでると思うので、見てみてもら
って、ぜひ泣いてください。
はい、
お便りが一通来てます。
はい、
お名前の方が、たまこさん。
たまこさん。
はい。
はい。
最近、ポッドキャストを使い始め、遡って、シャープ1から聞かせていただいてます。シャープ6の最下の、その通りです。めっちゃスッキリ。最終兵器彼女をやった回。
はい、はい。
その通りです。めっちゃスッキリ。シャープ11のキャシャーンは誰かの願いが叶う頃の PV として見るとかなりいい出来だと、かっこ笑い。誰も救われない暗さ加減が好きです。これからも楽しみに聞かせていただきますね、っていうことです。なかなかなんか、第1回目から聞いてもらってるみたいでありがとうございます。
本当にありがたいですね。第1回からなんかかなりなので長く聞いていただいてますよね。私、ちょいちょい聞いてない回ありますよね。
パーソナリティのくせにね。
パーソナリティのくせにね。いや、ゲームの話とかさ。
まあまあ、興味なかったらね。
何もついていけないじゃん。
まあまあね。あなたもゲーム買いましょうよ。
ああ、まあもともとゲーマーでしたからね。
とりあえず、Xbox 360買うところから始めましょう。
Xbox だからがもうマニアックじゃないですか。
そんなこと言うな。じゃあ、プレステ3でもいいですよ。
あ、プレステならまだいいっすよ。そこから。
360買いましょう。
いやー、だって周りでやってる人いないし。
基本的に殺伐としたゲームが多いですけどね。
殺伐としたゲームといえば、沢田さんがこの前、奥さんとやっていたあのゲームは Xbox ですか？
あれはプレスでも Xbox でも両方出てますわ。デッドスペース。
デッドスペースね。あれ殺伐の極みじゃないです
か。血がピューピュー出るような。
ピューピュー出て、人が羊羹のようにちぎれ
る。まあこのダマコさんですけども、最終兵器彼女、その通りです。めっちゃスッキリ。なんでしょうね。あの時何言ってましたかね。この漫画はキス、父もみセックスしかないっていう話をしてたような気が。
そうですね。でも結論がそれでしたよね。
あとキャシャーンは、PV として見るとかなりできたと思う。
こちらボロクソ言いましたよね、キャシャーン。
はい。全然好きですけどね、キャシャーン。
全然好きですけどね、私も。全然好きですけど、あれは映画じゃないので、確かに PV として見ればいいっていうのはね、非常に、いいご意見だなと思いました。
ただ PV としては長すぎます。
2時間の PV。
長すぎる。
長いよな。
5分ぐらいですよ。
5分であれいけるんじゃないのかなって思うぐらい、途中のストーリーは意味がなかった。
多分ニコニコ動画とかで、マット動画作ってる人とかが、キャシャンのいいシーンだけ集めて5分ぐらいの VTR にしたらきっとそれの方が面白く感じると思うわ。
あーすごい、それの方がいい作品に感じる感じ。
うん、
表現はいいもんね。
趣味で作ってみようかな、キャシャン5分バージョン。
あ、それまた流してみましょうよ。でも
そんなキャシャンにそんな労力使う暇なんかないわ。まあ、というわけでお便りは以上です。
この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくは狭朝826 at gmail.com 宛てまでメールを送ってください。 ブログのコメント欄や Twitter のダイレクトメールにも受け付けてます。
はい、お願いします。最近はね、なんかiPhone で直接 iTunes ストアからダウンロードして聞いてる方とかもいらっしゃるみたいで。
iPhone 便利よね。
ねえ。まあ、たまには Google とか Yahoo とかでね、狭くて浅い安らと検索をしていただきましたら、サイトの方が出てきますので、まあ、そちらの方も一回見ていただいてですね、まあ、良ければメールとか送っていただけると嬉しいかなと思います。
よろしくお願いします。
あと、ツイッターなんですけど、ツイッターでハッシュタグっていう機能がありましてですね。
シャープなんちゃら。
そうです。で、それでシャープ狭さとつけていただきましたら、まあ別にお便り代わりに、まあ目を通させていただきますので、よろしければ、何か狭くて浅いやつらの意見を聞く際には、文章の最後にですね、シャープ狭さ、SEMASA。
狭さですよね。
はい。で、つけてもらって、まあ発言してもらったらいいんじゃないかな。ところで、あなたはまだツイッター始めてないですか？
私、始めてますよ。
おう。
超個人的なツイッターを。
それはちょっと公開しましょうよ。
そうね。最近ね、うん、ようやっとまたリスタートし始めたんですけど、
うん、
昔、もうね、2年ぐらい前にアカウント登録していて、
うん、
また、意味がわからなくて、
うん、
それは何だろうみたいな、ちょっと疑問ばっかり書いていった頃の内容とかまだ残ってるんですね。
うん、
で、最近ようやく、こう、箱根ナウとか、今の自分を発信するようになったので。
ナウ使ってますか？
ナウ使ってます。なので、ちょっと公開してもいいかなと。で、フォローとかしてみようかなと。最近ちょっといろいろやり始めた。
今ここでアカウント名を言ったら多分、狭くて浅いリスナーの方が何人かフォローしてくれるんじゃないですかね。
じゃあちょっとそれを公開する前に今自分が上げてる画像を変えたいのでちょっと待っていただけます
か？気にすんなよ。
ものすごいプライベート感溢れる画像になってるんで。
あ、そうですか。別にあなたの個人的アカウントと、狭くて浅い奴ら用のアカウントは別に作ってもいいですよ。
あ、別にしようかな。
はい。あくまでベッティとしてのね、アカウントを作ってもらえれば。
そうね。じゃあその方向で、次回公開しようかな。
作っておいてください。
はい。
というわけでですね、今回は、ここら辺でお開きにしたいかなと思ってます。
はい。皆さん今回もありがとうございました。聞いていただいて。
最近ね、ライブドアネットラジのシステムを使いまして、
何ですかそれ？
生放送ができるんですよ。
生放送？
はい。
もういつも収録したのを流してるのね。
いつもはその、ポッドキャストっていう携帯で、まあ、ケロログというサービスを使ってね、録音して、それを編集したものを、まあ、アップして、皆さん iTunes ストアとかでダウンロードしてもらったりとか、してもらってるんですけど、その、ライブドアネットラジというサービスを使うと、ストリーミングで音声の生中継ができるんですよ。
お
お。最近ちょっとそれを始めまして。
おお。
予告もなしにというか、まあ、突発的に今日やりますとか言って、ちょっとやってたりするんですけど。
うん、
狭くて浅い今っていう名前で、生放送番組をやり始めました。
うまい具合に今、ネーミングしてますね。
はい。狭くて浅いナウって呼んでくださいましたら。
ツイッター的にね。
ツイッター的に、うん。で、今日やりますっていう予告は、大抵ツイッターでやってるんですね。
はいはい。
なんか暇やなと、うん。今からちょっと1時間ばかり生放送やりますと。
うん。
で、もうぶっちゃけ番組の体裁はもう全然なってなくて、
うん、
もう電話の延長みたいな感じ。ぐだぐだしたトークをね。で、話すテーマも、ポッドキャストみたいに毎回一作品とかじゃなくて、もう、最近何してるのとか。そんなざっくばらんなトークをね、展開してるわけですけど。
雑談じゃないですか。
雑談です。
雑談を生中継する。
生中継。 もう全然録音とかもしてませんから、もうその場限りの放送で。うん、
じゃあ本当に暇な方たち。
はい。
こう、暇つぶし程度に耳を傾けてね、そうですね、いただくんですね。
だからまたリンクは一応つけときますけど、放送をいつするかっていうのはツイッター上でやってますんで、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ツイッターのアカウントを取っていただいてですね、狭さアカウントをフォローしていただけたらいいかな。
このフォローをすると、この狭さのつぶやきが、いつも見れるわけですよね。
そうです。
このアカウントのページに行かなくても。
そうです。
なので、フォローをすると、こう、いつもニュースをチェックできる。
そうです。
うん。了解しました。皆様、よろしくお願いします。
どうします?この後ちょっとやってみますか、あなたも。
この後ですか?
ええ。
生中継。
生中継。
本日はですね。
はい。
もう徹夜が徹底してるぐらい仕事が今ありまして。
仕事かい。休みじゃなかったの?
仕事してました、ずっと。
ああ、そうですか。
はい。
それは、大変なことで。
すいません。
ええ。
ちょっと4月末まで、瀕死の状態で仕事をしようかな。
なんかみんな仕事忙しいっていうね。なんか中野浦さんも仕事が忙しいって言ってるし、マンハッタン上田先生も忙しい言うてるしね。
なんかさ、こんなに忙しいのにさ、なんで儲かってないんだろう。いろんなところで。
それは、日本中の人たちが思ってると思いますよ。
なんでしょうね。
まあ、かくいう僕も忙しいですからね。年度末。
そう。年度末だからね。うん、しゃあないんですけどね。
世の中にはね、なんかもう定時で上がって大金を稼いでるような人もおるわけですよ。
ますね。
そいつは何の仕事をしとるんだと。
何してるんでしょうね。
もうね、なんかね、もうこんな仕事をやっててもね、
うん、
将来長くないような気もするんですよね、正直なところ。それを考えると、まさに星守る犬のお父さんみたいになるもんではないだろうかと思うと夜も眠れない。
切ない
。
ホームレスで最後は終わる
か。俺も車に乗って南へと旅をするんですよ。
犬飼わない
とね。まあそこは猫ですから。
そこは猫で。
うん、俺のことなんかほったらかしてどっか行ってもんやけどな。
そうですよ。猫ついてこないですから。
一人で死ぬんや。めっちゃ悲しい。
悲しい。そうならないように。ならないようにどうすればいいんだろう。働こう。
リスナーの人から一人。100円ずつもらったら、2万円ぐらいにはなるんじゃないですかね。
お、狭さも課金制になる。誰も聞かなくなる。
カンパお願いします、つって。
寂しい。
俺も星守る犬のお父さんみたいになるんかな。悲しいな。
それは、ならないように、なんだろう、なんかしら、努力せな、いけないんちゃいますかね。
お父さんは努力を怠ったんかな?
お父さんは、だからあれですよ、何でも、こう、やりたいようにすればいいさとか、そういうね、こう、周りに流れるように生きていてはダメなんですよ、きっと。
そんな教訓。そういう教訓。
はい。そんな教訓を得ました。
得ましたか。まあ、というわけで、じゃあ今回はここら辺でお開きにしましょう。お送りしたのは沢田信也と、
ペッティでした。
また次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。